天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。
2016年10月21日タックポッドキャスト第51回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルユーザーグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイフワさんです。
クイフワです。
おはようございます。
おはようございます。
クイフワさん、いよいよ51回を迎えましたよ。
そうですね、
ついに100回に向けての折り返し点ですよ。
そうですね、
100回でやめようと思ってるでしょ。
え、う、あ、は、は、
うん、ね、絶対逃がしませんからね。聞いてます、
トルキスさんの曲はいい曲ですね
そうですね、今も、
ありがとうございます。
BGM にあるこのオープニングは皆さんの番組のイメージということで変えないつもりなんですけれども、
うん、
はい、これ以降のですね、ニュースのコーナー、コメントのコーナー、エンディングのコーナーは、はい、新しい BGM を用意して皆さんにお聴きいただこうと思ってます。
はい、
はい、トキさんにね、うん、サンプルの曲を何曲かいただいてですね、この曲とこの曲というのをお願いして、うん、長尺の曲をわざわざですね、だいたい10分ぐらいの曲を作っていただいて、うんうん、そして番組に対応するようにしていただいてます。
はい、
はい、マックドン楽クラブさんすごいですね。
もう活発な活動ね、うん、合宿で録音したりとかね、
アルバム作ったりとかですね、
はい、
すごいですよね。
そうですね、
すごい天王寺アップルの頑張らなあかんな、
まあ、それは置いといてですね、
はい、あの、はい、ところで明日は久保さん、友人も大阪ですよ。
はい、
はい、
じゃ あ, あの今日も特別に特別に特別に特別なゲストをお招きしておりますのでお呼びいたします
そんな特別かな、
ちょっと喧嘩恨みますよ。
今日2度目の喧嘩ですけど、
キラオさんお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、明日
早く終わらせようとしてるよ
すいませんね、邪魔して、なんか2人の時間を。
とんでもない、とんでもない、とんでもない、ありがとう、助かります、助けていただいて毎度毎度
ありがとうございます。はい、
い
よいよ明日 AUGM 大阪、はい、10月22日土曜日ですね、
はい、
10時から16時半まで、
はい、
上昇学園大阪センターで、はい、開催いたします。
はい、上昇学園大阪センターですよ、はい、毎日インテーションの3階です。
はい、
はい、
地下からビュッて行けるんでね。
そうですね、楽しみですね。
ちょっとどうやら雨予報なんですが、
はい、
雨に濡れず来れる、
はい、そうですね、地下から来ればね。
そうですね、うん、地下から行けばね。
今のところスピーカーとしては、林信之さん、でからアドビシステムズさん、ベルキンさん、フェンリルさん、フォーカルポイントさん、アットクリエーションさんに TRA さんと IHM クレコさんの予定なんですね。で、
あれなんでしょ、ご盛況なんでしょ。
そうなの、嬉しいことに
ですね。あっちとあっちが、はあ、ねえ肉姫、
はい、おかげさまで前夜祭と懇親会が満員御礼となっております。
はい、はい、
私も喋っていいですか、クヨさん。
はい、ぜひお願いします。
喋っていいですか、
どうぞ。
前夜祭と懇親会が満席なんですよ。
同じこと言わない。
私今
ちょっと待ってください。そうそうそう、どうせなら違うこと言ってくれないかな。
前夜祭はたこ焼きなんですけどね、たこ焼きもいっぱいになりましたし、はい、そちらは、え、何、ご先生が幹事なんですか。
私が幹事でございます。
あ、失礼しました、
はい、
そちらも幹事で、
はい、
懇親会も北尾さんが幹事長で、私があの副幹事としてですね、
平さんで、はい、
お手伝いさせてもらってますんでね。
はい、
うん、おかげさまでね。ちょっとでも天候怪しいんですよね、今のところ。
天候怪しくてですね、なんとあの今お伝えするのもどうかと思うんですが、なんと屋根がない船でして。
屋根がない船、
まあ、でもこれほら今日、まあ、まあ日曜日だからね、これ
ですよね、
うん、天気予報まだまだこれから変わりますからね。これあの当日のお楽しみっていう感じですよね。
え、
はい、
大阪、まあ、大阪土曜日雨ですよ。
いや、なう日曜日なので。
ああ、了解です。
そうそう、あ、なお日曜日なので、
あ、わかりました、すいません。 あと5日後の天候、6日後の天候だから、
そういうこと、そういうこと、そう、そうだからぶっちゃけ今の収録、え、言いましたよね私たちね、
はい、私には伝わっていました、
伝わらない人もいるっていうことが分かりました、すいません、
なんか気質の問題ですよね、
うん、2人も
そうですね、はい、
2対1でやんのやめてもらっていいですか、
いや、あの合身外、あの、はい、そんなこんなで屋根がないので、はい、2階の屋根も取り付けることできますが、はい、おそらく10月も末なので、うん、暖かい格好でお越しください、
うんうん、そうですね、ちょっと濡れたら寒いですから ね、
うん、あとほら、はい、それでなくても結構水目でね、風が吹くと思ったよりも体感下がりますからね、
そうですね、で私もちょっとウエットスーツ厚めのやつ着た方がいいですか、
あ、それ泳いでついてきていただけるっていう、うん、
ラッシュガードじゃもう冷たいな、
それで頑張ってみたらどうですか、
なんかストローをつなげたやつとか持っていきましょうか、
何何、
あのホースが、ホースがいいんじゃない、
何すんの、何すんのそれで、
え、給水所なる給水、給水所ですよね、給水所じゃなくて
息もしやすい、
うん、息はしにくいと思うけどな、前は
楽しみですね、
え、本当楽しみですよね、本当
楽しみですよね、ね、本会はまだちょっと余裕があるみたいですんで、ぜひ本会にもですね、もっとどんどん参加していただいてね、
うん、あ、残念だな、
何が、
何でもない、
クエさん来れないからですか、
うん、
あら
本当に残念です、
あ、来れないんですか、
うん、
じゃあ私も行けません、
すっごい、よいよい、ちょっと3つ目、はい、3回目のちょっと喧嘩だよ、これ喧嘩、はい、喧嘩売られましたよ、
明日大喧嘩ですよ多分、うん、これちょっと見に来てもらわないとね、みんなにね、
そうね、
じゃあそう、いや、クヨさん来てくれないんですか、
はい、
楽しみ4分の1やな、
おいおいおい、これ今日4つ目の喧嘩ですよこれ、喧嘩売り、
はい、私にだけじゃない喧嘩ですよね今のは、
うん、そうそうそう、
よく分かりました、いや、はい、いやね、北川さん明日この放送を聞いてる皆さんにもお会いできると
楽しみにしてます、
番組聞いたよって言ってくれたら、あのもしかしたら、あの
大喜びですね、
はい、ステッカーを差し上げたいなと思いますけど、うん、ステッカー手元に今ないんですけど、まあどうにかなるでしょう、
うんうん、はい、はい、じゃあ言っていただきましょう、
そうですね、はい、
はい、
というわけで北尾さん、今日もゲストありがとうございました、
ありがとうございます、
皆さんと、はい、英雄も大阪で会いましょう、
おーい、
はい、
バイバーイ、
バイバーイ、
オープニングでバイバイはおかしいと思うけどな、
取られちゃった、
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございます、
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい。
2016年10月15日15時53分にリツイートした記事です。日本通信25ギガ定額を10月17日に開始、2380円から。Cネットジャパンからの記事です。
はい。
これは来ましたね、クヨさん。
来ましたね。もう私もこれいち早くツイートしたんですけれども、うんうんうん、
まあ、この話は2つの局面があって、大手キャリアが3社とも20ギガ、
はい、
30ギガ、
うん、
どちらもなんかすごいのやってるんですよね今、それの、まあ、対抗としてやってるという感じなんですかね、
うんうん、まあこれね、これ多分今後後追いでいろんなその、まあ、他のね、あの MVNO が、あの行う可能性はあるんですけど、まずこの価格でやるかっていうところがポイントなんですよ ね、
まあ、そうですね、
これ、うん、価格がね、うん、2380円ということで、
はいはい、
これ1ギガあたりがいくらになるかっていうのを、うん、マイネオ IIJ B モバイルの、うん、まあ、あのそれに相当するプランで出すと、マイネオと IIJ の方は1ギガあたりがまあ大体252円、256円くらいのベースなんですが、はいはい、B モバイルの方は1ギガ計算で95円、はい、
もっと100円切ってるわけですね、
になります、100円切りましたからね、うもうこの値段ね、なんか USB メモリーですかみたいな値段になっちゃいますよね、1ギガあたりの感じがね、大東さんこれちょっと出た時悔しかったんでしょ、
悔しかった、実はですね私あの あれですよ、 IIJ のねファミリーシェアプランに変更したところなんですよ、はい、ミニマムから、うんうんうん、その900円で3ギガから、
はい、
10ギガで月何もでしたっけ、
はい、2560円ですね、
2560円か、
はい、はい、税別ですが、はい、
ってことはですよ、 P モバイルでいけば、うん、それよりも安く2308円で25ギガやったわけでしょ、
そうですね、
うん、まあでもスピードの問題とか、うん、そういうのはちょっとね、うん、分かんないです
けど、これね、あのマイネオと B モバイルについては1 SIM しか提供されないっていうところがポイントなんですよ、うん、
なるほど、
でしかもあのファミリーシェアプラン10ギガの方は3 SIM まで無料で提供で、うん、マックス10 SIM まで提供できるんですけれど、4 SIM 目からはプラス400円に消費税分のチャージがかかりますっていうことですので、これ1個の端末で25ギガ使うっていう風な考え方、もしくは、まあ、テザリングできる、まあ、iPhone ですとかスマートフォンっていうのをお持ちで、うん、あのまあ、他のマシンと共有する、パケットを共有するっていうことしかできないんですよね。ですので、まあ、そういう風に使うか、もしくはあの別の、 あの iPhone には別の SIM を入れてらっしゃって、 Tモバイルの新しい25ギガの方には、ね、モバイル Wi-Fi のルーター
かやるか、
使うか、
まあ、例えばゼロシムとか入れてね、うん、月500メガまで使えて、もうほぼほぼ Wi-Fi ルーターの方を経由するんですよみたいな感じとか、
とかいう風な感じにするとか、もしくはまあ SIM の挿入できるネットブックみたいなものをお持ちでしたら、まあ断然このプランはいいんじゃないかなというふうに思います。
ネットブックとか、iPad とかね、
そうですね、はい、という風な感じになると思います、うん、でね、通話のね基本料金が他のところよりも100円高いんですよ、うん、
なるほど、データ通信だと専用で、まあ、25ギガは変わらずで2380円、
はい、
これに SMS が使えるものであれば2510円、
はい、
音声通話が使えるのと3180円ですね、
はい、
このあれですか、値段のあれは上がり方、音声通話が100円高いんですか、他よりも、
そうなんですね、ですので音声 SIM プランからデータプランの方でその差し引きをすると、まあ、あの通話基本料の料金が差額として浮かび上がってきますよね、
800円ですかね、今回ですね、
はい、それが800円なんですが、うん、IIJ とマイネオはその同じ計算方法では700円ということになっていますので、いずれもですね、あの今回は消費税別でお話ししてますのでお断りしておきますけれども、はい、そんな風になってましてですね、ですのでその辺からも考えると、このプランをうまくその、熟知して使うとなると、メインのあのもので使うという風ではなく、メインの iPhone では別の SIM をお使いになって、はい、それでも足りないっていう場合に、あのデータ通信プラン専用で、データ通信専用としてこのプランを使うっていうのが賢いんじゃないかなという風に思います。
だから私みたいに、はい、あのルーターに掘り込んでやろうかなと思ってる、
うん、
まあ、もの SIM もいる人はこの SIM にルーター入れとけば、うん、ルーター入れとけばもう無敵ですよね、ほぼ。
そうですね、高速通信で通信量が残っているときは、うん、あの使い放題というか、その制限が、速度制限がありません。でそれであのこちらの方も、例えば IIJ でいうところのクーポンスイッチミオポンですとか、うんうん、マイネオですとマイネオスイッチって言われるものが、はいは
い、ありますね、
それに、はい、該当するものの名前がですね、 B モバイルは、ターボチャージっていうんですけれども、はい、そちらの方であの高速通信と低速通信のオンオフが切り替えができます。はい、でそれで、IIJ と同じく低速通信の直近3日間の通信量の合計が、うん、300万パケットですので、うんうんうん、360メガぐらいかな、うん、の容量をあのトータル直近の3日間の合計で超えると速度制限がありますので、低速の速度制限がありますので、うんうん、ちょっと、うん、あの異常に遅くなりますので、無料がで使える分が、まあ、多分あの1ギガぐらいは、まあ、プレゼントというか、その低速で使えるとお考えいただければいいかなというふうに思いますね。まあ、ただもう25ギガありますからね、そんなことしなくても
いいかなっていう、ね、まあ、ずっとオンオフでしょうね、
気もしますけれども、やっぱりもうそれでも足りないとか、まあ、普段はいいとかっていうふうな感じでね、お使いになる方はそんな感じです。でこの後使い切った後どうなるかっていうのは、いきなり使えなくなるわけではなく、その月の間上下が 200kbps に制限されるということで、うんうん、まあ、使うことはできるというふうになっているそうですので、その辺は他のところで、
うん、200kbps でも十分ですよ、速さは。
そうなんですよ、 Facebook とかね、うん、Twitter をちょっとね使うぐらいとか、うんうん、あとは私たちもあの何て言うんですか、例えば Skype でね、こうあの音声通話とかするのは全く問題なく使えていますので、
今ぐらいの使い方だったね、
はい、
これでもちょっと魅力的だなと思ったのは、
う
3分間の音声通話オプションが500円でプラスできるじゃないですか。
はい、
これはちょっと魅力ですよね。
はい、ただこれって800円の通話料を払ってプラス500円ってことです
よね。まあ、さらにオプションとしてですね、
はい、
うん、最近音声通話長くあんま話することなくなったんですよね。チャットとかで、はいはい、とかメールとかで打ち合わせしてから、うん、結局最後の最後に音声するっていうことが多いんでですね、
うんうん、あの音声といっても、まあ、090発信ではなくて、うんうん、例えば LINE の通話だったりとか、うんうんうん、私たちでしたらメッセンジャー、うんうん、Facebook メッセンジャーとか、うんうん、Skype とかいうふうに置き換わりますから、うん、ほとんどそうすると3分っていうのが電話で、レストランの予約とか、うん、あとはその
電話でしかできないことですね。
そうですね、カスタマーセンターに電話するってなると3分はすぐに超えちゃいますので、うんうんうんうん、これは本当にあのそこまでの意味があるのかなっていう風なところもあって、微妙なというか絶妙なというか、ちょっとそんなあの複雑な、ね、はい、プランだなという風に私は思います、
はいはい、この B モバイルですね、もうこのB モバイル最後のサービスじゃないかなと思うぐらいの勢いですので、ね、
崖っぷちでもう運命かかってると思います、今後の、ね、
はい、ぜひ今回の動きちょっと注目してですね、まあ、うまいこといくようであれば私も乗り換えもですね考えなければいけないなと思っています。
はい、
2016年10月15日16時33分にリリースした記事です。東京都内大規模停電、地下ケーブル発火が原因か、経年劣化の可能性も、 IT メディアからの記事です。
はい、
これはですね、都内の58万世帯でしたっけ、これが10月の12日に停電したっていう事件がありましたよね。これの原因が、まあ、地下ケーブルの発火が原因だということなんですね。そうですね、今回はまあ火災が起きてるわけじゃないですか。
はい、
その火災がその例えばその何経年劣化なのか、いろんなこと可能性があるから、うん、ちょっと特異事象なのかもしれないしですね、
うん、まだその、うん、ね、結果的にそういうのは早いかもしれないですけれどもね、
うんうんうん、難しいところですよね、うん、
ちょっとね、
今回の停電ではですね、最大37万世帯延べで58万世帯が停電したということなんですよね、
うんうん、
でまあ午後3時30分で全面復旧が4時25分やから、まあ、1時間以内で復旧させてますから、うん、ある意味優秀だとは思うんですけどね、うん、
ただね、突然消えてデスクトップでやっぱデータ飛んじゃったっていう話はね、
死にたくなりますよね、
あれね、
死にたくなりますよね、あれね、
はい、まあ、いろいろね、データだけではなくね、サーバーがとかね、
まあ落ちたりですね、
はい、ということがあったりとか、うん、なのでまあこれが、はい、どうっていうのではなく、やっぱりその大規模なその災害とか、あのいろんな有事に対応して、
うん、
最近パソコンがデスクトップからノート、まあ、要するにバッテリーを積んだものに変わりつつ、変更しつつあるっていうことを、まあ、記事で読んだんですけれども、ね、え、でもできないものもありますからね。
でもね、うちの職場は、うん、みんなノートに切り替わりました、今の話です。
その話ですね、
うん、
はい、
やっぱり停電関係あるんでということで、停電の関係のないやつになりました、はい、でストップゼロになりましたね、
うん、なるほど、やっぱりあの書類とかね、それまあそんなのパワーを必要としないところでは、うん、まあ、それが順当に、うん、
十分です
でしょうね、
普通に使うのは十分ですからね、うんうん、
ですけれどもね、
うん、はい、今回はこの27万ボルトの超高圧送電線、
はい、
はい、それがね、やっぱ都会はですよ、
はい、
あれですからね、空を張ってこないですからね、埋めてあるんですよ、地下に。
そうね、
うん、これ都会の特徴ですからね、
まあ、うん、そうね、はい、
27万ボルトですよ、
うん、
すごくないですか、
うん、すごさ分かんないもん、
かなりです。
なるほど、まあ、
はい、
うん、まあね、それよりもその、なんですか、こう影響を及ぼした範囲が面積的にすごもう広いじゃないですか。
すごいですね。
へ、
うん、あ、これあの新潟の変電所から練馬と、
はい、
あの、はい、豊島の変電所に行くというところですよね、はい、はい、うんうん、その間がどうも消えたということですね、
はい
はい、
なんともしがたいものがありますね。 でもこれ、この旧ケーブルだったから、はい、そのまあ、新しいシステムのケーブルに置き換わってなかったから、こういうことが起きたっていう説もあり、はい、
ケーブルがですよ、
うん、
かすげえんですよ、今から100年ぐらい前に開発された OF ケーブルってやつなんですよ、うんう
はいはいはい、はい、あのあそこで見たやつですよね。電気の科学館名古屋。
見た。大阪でも見た。
そこにありましたよね。大阪にもありましたね。
大阪でも見た。どちらも
大阪の科学館ですよね。
二人で行きましたよね、
はい、
真ん中に油とおそぼろがあって、
そうそうそう、
その周りに胴体があるんです、
はい、
でその周りには絶縁紙を、紙ですね、紙、
はい、紙です。
しかもその絶縁油をたっぷり染み込ませたやつ、
はい、
でやってるんですよね。
そうです。
で周りに塩管ですね、塩管、鉛のあれがあって、
はい、
で基本的にはその絶縁油がそのたっぷりね、ここに中に入ってるから外とは絶縁されてるはずなんですけど、
うん、
どうもそこに穴が開いてスパークして火が飛び散ったんじゃないかっていう話ですよね、
はい、
要は油燃えるからですね、
うん、
で真っ黒い煙上がってましたもんね、テレビで見ても、
うん、火に油注いじゃったんですよね。
火に油注い
だ、ね、結果的にね。
私もよくクヨさんの怒りに火に油注ぐことがあるんで、ちょっと身につまされる思いです。
あんまり身につまされてない感じが見受けられるんですけどね。
電気火災は怖いですからね、水かけれないしですね。
そうですね、
うん、まあ、東京電力もいろんな施設持ってると思いますが、うん、やっぱり老朽化には勝てないと思いますんでね、うん、これからもインフラの整備というものに関しては、うん、まあ、その時間が来たら変えるというようなことも考えてですね、やってもらいたいなと思います。
はい。
2016年10月15日15時2分にリツイートした記事です。
過去1週間の番組がいつでも聞けるラジコ
タイムフリー、今日スタート。 IT メディアからの記事です。
はい。
民放のラジオの番組が聞けるラジコっていうサービスありますね、う
ん、はい、
これが10月の11日からですね、なんと、
うん
うん、過去1週間の番組がいつでも聞けるタイムフリーというのをやりました。
はい。
過去1週間の番組を番組表からポチッと押すとなんと再生できるっていうサービスなんです。
はい。
すごいですよねこれ。
うん、もう早速2回使いました。昨日のやつとかその前からも使ってます。実は
昨日の打ち合わせの時ですね、はい、いつも久保さんに聞かれてる聞く宇宙ですね、名古屋の FM がやってるやつ、
はい、
あれの時間なんであれですよね、あの、うん、私としてはもう久保さんいつもラジオの時間なんで打ち合わせ打ち切ろうとしたんですけど、いや久保さんがいいですよそんな気にせんと、今日は最後まで打ち合わせしましょうって言ってくれたんですね。
そう、その前がありましたけどね。いいじゃないですか、タイムフリーでできるようになったんだから、もう時間をずらして聞けばのありましたよね。
なんでバラすんですか、
うん、
ね、
はい、
なんでそれを打ち合わせでなくて本番で全部言うんですか。
打ち合わせで言っても仕方ないですよね、だってこれ打ち合わせの話だもんね。
本番で全部言うのは反則だと思いますよ。
そんなことないと思う。
まあというわけでですね、今久保さんが 言われたようにですね、タイムフリーで後で聞けるんですよね。ただし、はい、1週間前までの番組と。
そうです。
さらにはそれを再生と押してから3時間以内に聞かないとダメですよっていうことですね。
はい、
うん、
そうなんです。番組の途中でもですね、うん、3時間が来ると、
うん、
ですからもう4時間目に入るとプチッって切ります。
ああ、なるほど。
はい、まあ、なんかどんな風に終わるのかなっていうのと、3時間っていうのを、
うん、
こうどういう風に見れるのかなっていう風ってあれだったんですけど、うんうんうん、一応あの iPad でiOS 端末で試したところ、
うん、
秒数までは出ないんですけど、あと何分ですっていうのが、
ああ、なるほど、出るわけですね。
はい、はい、出るようになってましたので、なかなかいいですよ。普段もあの今までも ラジコで聞いてたんですけれども、
うんうん、
それがそのまんま時間を遡ってっていう風なので、
はいはいはいはい、
はい、
だから今のじゃなくてっていうことですよね。
そうです、そうです。
かなり選択肢が増えますよね、過去1週間分見れるようになったらですね。
あとあの聞いた後にですね、下の方にバナーみたいな感じで、はい、うん、まあ、この番組を聞いてる方はこちらの番組おすすめですよみたいな感じでこうリコメンドがこう並んだりとかですね、
はあはあはあはあ、
こういう使い方かっていうのは思いましたね。
それ面白いですね。これ
はやっぱり、うん、あのフリーならではですよね。
確かにそうですね。
オンタイムでこうずっと流れていくときっていうのはなかなかおすすめってしにくいですけれども、
まあ、そうそう、まあ、他の聞けるかで聞けないですからね、
う
ん、
そうですね。ですけれども過去1週間分のものについてはあの同じようなカテゴリーというかね、あなたがお聞きになったものを他の方も、他のユーザーの方はこんなのも聞いてますよっていうのでおすすめしていただくっていうのはいいなっていうのと、あと はい、あのユーザーの登録がいらなくて使えるんですか。あ、
そうですよね、会員登録、うん、無料会員登録すら必要ないんですよね。
そうなんですよ。それはね、うん、あの今もほら会員登録ってくると必ずパスワードとセットで、パスワード覚えるのとかね、そうそう、まあ、やっぱり
あと個人情報ね、多少はね。
そうなんですよ、うん、管理しなきゃいけなくなるじゃないですか、うん、それがね全くいらないっていうのは、あの、あ、いいシステムだなっていうふうに思いました。
うん、確かにこのあれですよね、会員登録知らずに聞けるっていうのは素晴らしいですよね、う
ん、はい。でこれ多分 iPad と iPhone とっていうふうに端末をね数台お持ちでしたら、はい、その時にあのまあ、3時間っていう風ですので、例えばね聞き始めたけどなんかの用事でダメになって3時間以内に聞き直しができなかったっていう風になると、うんうん、もうこれ聞けなくなっちゃいますけど、
はい、
他の端末で聞き直すってこととかができるみたいですか。ただその会員登録をしてませんので個人情報がありませんから、うん、続きから見るとかそんなことはできないんですよ。
ああ、なるほど、そういうことですね、うん、あ、そう、 ID を引き継いで見たり見るとかじゃないってことですね、
はい、とかはできないですけど、例えばその、まあ、私が聞き始めた番組が何かの表紙で出かけなきゃいけなくなっちゃって途中で聞けなくなっちゃったってなって、で3時間超えてしまったのでもうこの番組は聞けませんっていう風でアクセスできなくなってしまいますよね、その端末からは。
なりますね。
で、はい、で そうした場合他の端末からもう1回アクセスすることが可能というだけのことなんですけれども、うんうん、まあ
その場合だから1からやり直すということですね、はい、簡単に言
うと、ね、そうですね。ただそうですね、ただ早送りとかはできますので、うん、あの自分で手動でどの辺まで聞いたなみたいな感じでやっていただくことはできると思います。
でも逆に考えれば会員登録がないおかげで、うん、ブラウザを切り替えれば同じ番組を2回聞いたりすることも可能ということ
ですか。できますね、はい、
そういう意味ですよね。
そういうことです。
よくわかりました、
うん、もちろんその中からね必要なものでこのどうしてもっていうものはもちろん有料であのお金支払うっていうのは大事なことなんですよね、うん、何でもただで楽しめばいいっていうことではないんですけども、うん、なんかあれもこれもっていう風でもうすごくなんかサービスが過剰になっている世の中なので、あのいろんなものにお金を散財するっていうのは、まあ、ちょっとあの考え物だなっていうふうには思いますのでね。
まあ確かにそうですね、うん、はいはい、
はい、
このラジクのサービスですね、始まった時いろいろトラブルあったんですけど今は本当にいいサービスに発展しました。このタイムフリーでですね、うん、かなり この可能性広がってると思いますので
これからも注目していきたいと思います。
はい、
2016年10月15日15時14分にリツイートした記事です。アナ定員オーバーのまま出発、離陸直前に立ち乗りで発覚、国土交通省が厳重注意、 IT メディアからの記事です。
はい、
これは9月30日の福岡発羽田行きで、
うん、
定員405人の航空機で1人オーバーでなんと立ち乗りをしてる人がおって、
うん、
そのまま離陸しようとしたという話ですね、
うんうん、
これはひどいですね。
まあこういろいろ言われますけれどもこれ本当に2回のエラー、まあ、その確認するべきところでスルーしてしまったっていうことすごい責められてますけど、うん、なんか話を聞けば聞くほどあり得るんですよね。
あるかもしれん、
あるかもしれないんですよね。
今久代、うん、さんが言った話は、うん、どうやらですね、そのこれは2人の男性で親子なんですよね、お父さんとお子さんということです、うんうん、でちゃんと2人はあのそれぞれをまあ、お父さんがのお金で買ったんだと思うんですけどちゃんと2人分の席を確保しとったわけですね、
うん、
でスキップサービスで、まあ、乗ろうとしとったわけです、
うん、
でなぜか知らないですけれども2人がそれぞれ持ってるチケットの QR コードが、うん、お父さんの方やったんですよ両方ですね、
うん、そう、うん、
で実は保安検査場と搭乗ゲート両方どちらも QR コードかざすじゃないですか、
うん、
そのどちらもですねエラーが出てるわけですよ、うん、何でか言ったら同じ、はい、バーコード2人が認証しようとするわけですからね、
うん
う
ん、
そうですけれども、うん、はい、溝かざしたというふうに判断したということなんですね、うん、
はい、
多分このエラーね同じ、うん、同じ QR コードエラーっていうのが、
はい、
多分しょっちゅう出てるんでしょうね保安検査場でも。
そうだからねこれね普段もある呼び飛ばすエラーとして処理されてた現場の実態は絶対見え隠れするんですよ ね、
あのね私もそのエラーになったことはありますけど、うん、それが例えばその22回読みエラーなのかわからないけど時々ありますもんね、うん、ピッとかざしても、
うん、
あれなんやろってもう一回かざすなんかエラーになったりして、うん、なんやろなんやろって言っててもう一回かざして、うん、あ OK ですどうぞみたいなことありますから、
うん、だってこれあの、はい、これだけじゃなくってなんていうのかな、うん、地下鉄とかね JR で通るときもピッてやるときにこう、
ね、
よくありますよね、うん、
福代さん真中、
うん、真中、うん、あります、ね、うん、これだからスキップを使わなくって、うん、この友人の窓口でそのなんていうのかな、グランドスタッフがいるところで手続きしていれば何ら問題な
かった。まあ確かに、あれお二人同じ QR コードですけれども、うん、あれっていう話になるんでしょうね。
うん、でなると思います、うん、人でちゃんとそのそうそうそうやっていればね、うん、ただそれをその、まあ、ちょっと甘いところでっていうところになっちゃったんですよね、うんうん、これ何が問題かっていうのをいろいろ考えたんですけれども、うん、あのスキップでもタッチ&ゴーでも、これスキップっていうのは全日空のサービスの名前、うんうん、あの JAL ですとタッチ&ゴーっていう名前なんですけれども、うん、それぞれその二次元バーコード QR コードっていうのは一人1枚ずつのチケットとして絶対に発行しなければいけないものなんですね、うん、
まあ、
どれぐらいに
一、ね、人に一 つ,、
うん、人に1つずつ必ず、うん、そうなんです、あのユニークなものを発行しなければいけないんです。でこれはどれぐらい厳密かっていうとですね、座席があるなしに関わらずなんですよ。例えば3歳未満のお子さん、あの膝の上にっていうのあり、あのでだから席が必要としない乗客っていうのがあるわけじゃないですか、うんうん、その方の分もバーコード専用のバーコードが必要ってぐらい厳密なんですよ、
うん
うん、ですのでその辺のところの知識がない、利用者にまず知識がないっていうところが出発点で、こういう時はどうなのかなっていうのをまず疑問に思わないし確認しなかったっていう、この3つがユーザー側の問題ですね。でもこれはでもまあ仕方ないよって言われればそうなんですよ。じゃあそれを、それらを補うシステムの設計が必要だったんですよね、
うん、まあ、例えばそのあれですね、うん、一目瞭然でに、うん、なんですか、同じクレジットカードで発行した、同じ時に発行した、うん、2分の1、はい、2分の2にしたりして、
うん、
ですよね、うん、2分の1、2分の1、2枚来た、はい、おかしい、じゃあ2分の2出てないないかとかっていうことが気づくようにとか、はい、という意味ですね。
そうなんですよね、はい、ですからそれを現場の人でも、もうだって QR コードに書いてあるものを現場の人が読み取るっていうのは機械じゃないと無理じゃないですか、うん、でもそうじゃなくてそれ以外に何かトリガーになるものを、さっき言ったみたいなものを表示するとかも分かるものが何か必要ということですよね。それがなされていなかったっていうのが問題と、そういうことを周知するためにその利用者側にもっと周知をするため の, そのウェブとか、まあその、なんていうんですか、うん、まあ、ウェブをはじめとするその申し込みチケットを購入するときにそういったことを一言添えるっていうのは重要じゃないのかなというふうに思いますね。
うん、そうですね、確かに確かに、そのいわゆるそのシステムから制度から変えていかないと、うん、このように、2人でやったのに1人が同じチケットを持ってピピってやるっていうことはあるんでしょうね、うん、で、
そうなんですよ、
この話は続きがあって、そうすることによって要は1名が搭乗手続きをしていないということになったわけですよね、
う
ん、2人のうち、
うん、そう
なのでその、うん、もう1名の席、要は息子さんの席だったみたいなんですけど、
はい、
それが再販売されちゃったんですよね。
そう、キャンセル扱い、時間が来たのでキャンセル扱いになり、はい、あのキャンセル待ちをしていた次の人に販売されてしまったので、うん、なので席がなくなって、
う
ん、
そうですね、
あのそのまま飛んでしまった、飛ぼうとしてしまったっていうことなんですよね。
飛行機に立ったままは危ないですよ。
これね、はい、結構簡単に考えてらっしゃる方いらっしゃると思うんですけど、はい、実は航空機の、あの座席って勝手に席を移動することすら許されていないんですよね。
本当そうですね。本当そうですね。
と一応その乗客名簿っていうのをほら出すわけじゃないですか。でね、万が一にも十万が一にも、例えばその飛行機が何かあった時に。あの結局誰がどこの席に座っていたのかっていうのがかなりその、
まあね、まあ前と後ろ
は
ね、
嫌な話ですけど、重要になるんですよね、まあ、そういうところもあってですね、やっぱり
飛行機落ちたら、ね、
許可なくっていうのはいけないんですよ、
座席から外れるぐらいの衝撃ですから、隣同士ぐらいは隣同士ぐらいはいいですよ、
やっぱりその、ありますからね、
わかります、
実際に
飛行機落ちたら死ぬしかないです、
はい、そんなことないですよ。
いやだから
生還されてる方もいらっしゃいますから、
飛行機怖いんですだから、
大将さんは多分大丈夫だと思いますけどね、私なんとなく、
はい、はい、そういうわけでですね、立ち席も危ないですしね、いろんな保安的なその要素からもやっぱり席変わってするのは危ないでしょうね、
うん、
でもちょっと私ねすごいなと思ったのは、福岡羽田便ってそんな満席なんですね、
満席、まあ時間帯によりますね、どうしてもね、夕方とか朝とかね混んでますからね、
うん、さっき久代さんとちょっとお話したように、このやっぱりシステム自体に考えなきゃいけない時期がもう来てるんでしょうね、
はい、そう思います、
はい、これからもその 安全性の面からはそのように立ち的というのはやっぱりさすがにないと思いますんでね、アナもシステムを回収してこういうエラーをなくしてもらいたいなと思います。
はい、タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
タックポッドキャスト早めの忘年会2016、行きたいけど予定が合わない、次回は参加したいですびっくりマークとナッシュさんから10月の14日6時22分ツイートいただきました。
はい、ナッシュさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
予定が合わないそうですよ。
まあそういうこともありますね。
9月から公開したのにちょっとこういうわけ困りますよね。
ヒロフワさんも確か、
まあ、予定合わない
って予定合わないっていう風で困りますねって言われてもお気の毒でしかないですよね。
そうですね、
ライドさんにそんなこと言われる筋合いはないって感じ。
あ、怒られた。いや、ナシさん本当残念ですけど来年がね、はい、もしあればもしあればですよね、うん、続いてれば
もしあれば ね
100回はね、来年はもうちょっと早く迎えて9月になるんでしょうから、
はい、
そのあとね、
そうですね、
その時にまた続けて1000回まで行くってことになればまた来年もやります。
そうですね、
100回迎えた後その後続けてるかどうかが問題だという、
はい、続いてないかもしれないっていうことですね。
そうですね、私はなんか続けてないんじゃないかと思って怖いんですけど、
うん、
福田さんに100回過ぎたらもう1回やめさせてくれって言われそうな気がして、
うん、まあ、その辺も含めてまたちょっと考えどころですけどね。
話し合いの余地あります？
そうですね、話し合い、
うん、
話し合いですかね。
話し合いの余地ありますか？
ちょっと分かんないですけどね、はい、一応話し合いぐらいの感じで、もう話し合いもなくまたなんかやるってことになる、うん、なるんですかね。
もうそれいいですね。なしさん次回あればぜひご参加ください。
はい、では次いきます。
はい、
アプローチ2ナイキ10月28日出荷のお知らせきた、びっくりマーク、ライドさん再予約待ってますびっくりマークと、ブラフォード黒く濡れびっくりマークさんが10月の15日10時11分
はい、
でみどりんさんがですね、ま、10月の14日
全く同じツイートをみどりんさんが
10月14日21時48分にお二人それぞれツイートを多分コピペですかねいただいております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私はもういりませんのでアップルウォッチ2は、
うん、
買う買う詐欺だったんですいません、ね、2回予約取り消します。
うん、だからこれ再予約ではなく、
はい、
再予約が正しいんですけれども、ね、厳密にはね、はい、
はい、
でもこのあえてみどりんさんのツイートをブラフォートさんがもうなんていうんですか、こうコピペして大道さんっていう風で言られたんですね、
は
い、
そうですね、確かに、
うん、
皆さん、はい、ナイキモデルね手にも取ってきましたよ、はい、私、
はい、なんか軽くていいとか、うん、穴開いてる分軽いんだとかって言ってダブル屈折されてましたよね。
はい、でも1個が使われへんもん。
使えるようになるかもしれないですよ、
その時買います。じゃあ、
はあ、うん、私もそんな強くおすすめしないですけどね、全く。
でも言いましたクヨハさん、そんなステンレスモデル買ってエルメスの何バンドまで買ってですよ。
うん、
ちょっと今度エルメスのバンドを見せてください、うん、かわいいの。
じゃあ写真で送りましょうか。
いや、もうそれいいです、見たんです、
バンド、はい、
腕をいじり倒したいんです。
え、何ですか？
腕を握り倒したい、いじり倒したいですけど。
そんなこと言って誰がそんな、うん、その手に乗ると思います？それ言われてどうぞっていうのおかしいですよね。
いや、まあ
毎回なんか言ってる気がするんですけど。
お二人コメントありがとうございました。
ありがとうございました。
ナイキモデルまた見せてください。
はい。
はい。
続きましては、今 回で50回放送とのことで誠におめでとうございます。これからも頑張ってください。100回いや1000回続きますように。お二人の頑張りに感謝、びっくりマーク2つ。特にクイホアさんのブログには頭が触りますと、モンキーさんから10月の11日朝8時12分ツイートいただきました。
はい、モンキーさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、クイホアさんのほらアタック BSS 評判いいじゃないですか、う
ん、すごいね、本当申し訳ございませんね。ちょっと50回目をちょっと区切りに、
はい、
ちょっと今ねあのトーンダウン中というかボリュームをちょっとあの、はい、抑え気味に、あの情報としてはデータベースとしては生かしていけるようにというのは残しているんですけれども、はい、私のニュースのについてのその考察っていうかコメントですとかね、はい、ニュース解説みたいなのはちょっと当分お休みしようかなというふうに、はい、なってましてですね、そう始まった途端にこうモンキーさんにですね、
はい、
なんか褒めていただくっていうね、こう なんでしょうね、このねこう罰の悪さってないですよね、
はい、
こう冬場に向けてやっぱりちょっと体調が整わなくなるので、
はい、
去年ねずっとちょっと冬の間中結局なんか喉の調子を悪くしてこの配信にも迷惑かけたっていうのがあるので、ちょっといろんなところセーブしないとちょっとうまく続けていけないんじゃないかなっていうところで申し訳ないんですが、
そういうことですね。要は長く続けるためには、はい、削っていくダイエットしていく部分があり適正化していく部分がありますよという意味ですよね。
あ、なんかすっごい長く続けるっていうところにもすっごい力こもってましたよね、ダイエさんね、うん、
まあそうですね。もう一回言いますけど、長く続けるためには、
おい聞こえない聞こえない聞こえない、
長く続けさせてください。
はい、まあ、ちょっととりあえず申し訳ないですが、ちょっとねどのくらいの方が楽しみにしてくださってたのかっていうのもちょっとあの見てくださってたのかっていうのもちょっとわからない、把握できないまま、まあ、ちょっとあのはいボリュームを抑えるっていうことになってしまってね、ちょっと申し訳ないんですが、
規模縮小
ちょっと、はい、規模縮小、はい、
わかりました。まあそれはそれで仕方ないですからね。またまた規模が拡大できるとき来るはずですから、
うん、
その時皆さんよろしくお願いしますね。
はい、
はい、モンキーさんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。50回記念配信おめでとうございます。証拠ありますよ、いろいろと。捕まるならもっとセクハラ発言は楽しいやりとりでした。来週の新しい BGM を楽しみにしておりますと、ヒロフワさんから10月の14日13時8分ツイートいただきました。
はい、ヒロフさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
そう、言うとおり証拠あるとか言ってそれで訴えられるのやったら、そのもうね数限りなくセクハラした方が得でしょ。
得、
はい、
なんか1回は100回も同じとか思ってらっしゃらないですよね、まさか。
めっちゃ怒ってません？
怒ってますよ。これ怒るところですよね。でもなんか怒っても喜んでる節があるからな。
いや、50歩100歩って言うじゃないですか。
50歩100歩っていうことがあっても、
うん、1回も100回も一緒とは思いません。50回も100回も一緒だと思ってます、
うん、
筋が通ってるし、はい、この話
筋が通ってるっていうか、50回ほどやってるんだったら、まあ100回やっても一緒かぐらいに思ってるってことですよね。
その通りです。
散々やってるってことですよね、要するに。
散々やってますわ。
セクハラやっぱりしてるんですよね。
してません。
じゃあそりゃ
セクハラしたことないです、はい。
ほん、なるほど。
はい、広川さん、はい、証拠もありません。安心してください。コメントありがとうございました。
ありがとうございました。50回到達おめでとうございます。最初の折り返し点ですね。今後も楽しい番組配信を楽しみにしています。ちなみに折り返し点を過ぎると何かが起こるもので、うちの場合、番組打ち切りの危機が勃発、点々点。とゆっくりもばっていってねさんから10月14日7時53分ツイートいただきました。
はい、ゆくまさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ何が起こるかわからんすからね、
うん、
とりあえずクヤさんとお話しさせてもらったのは、惰性でもええから100回まで行くっていうのを言いましたんでね、
うん、惰性でいいんですか。
もう惰性でいいでしょ。もう惰性で許します。
で許しますって、なんでその上から目線なの。
うん、惰性でいいです。ディレクター兼プロデューサーはもういいですよ。脱税で許せますわ。うん。
ああ、なるほど。はい、うん。
そこは安心してください。
だ ういうふうに安心するのかよくわからないけど、それですか、あのリスナーさんに対して安心してくださいっておっしゃってとか、私に対して安心してって言ってるのか、どちらでなんですか。
ハーフ&ハーフです。はい、ゆぼもさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。追い出されないよう笑いと、 C ウェブさんから10月10日0時33分ツイートいただきました。
はい、 C ウェブさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
追い出されないよって、私ですかね、それとも久保さん、どっち言うてるんですかね。
私が追い出されないようにっていうことだと思います。
それは大丈夫ですよ、安心してください。追い出したりしませんから。
じゃあ私が追い出す、
うん、追い出されそうな気がしますよね。
肉姫と二人で大田さん追い出すっていう話が、あっても不思議ないですね、最近ね。
久保さんいつも一人じゃ優しいのに、肉姫と合同作戦になるとなんかすごいえげつないこと言ったりやったりしますよね。
待ってください。私一人だと大道さんに優しいっていうのは何かの大道さんの勝手な妄想だと思います、うん、私別に何にも変わらないですし、肉姫がいるから暴走するとかそういうこともないです。普段通りです、すべてが。
わかりました、なんかすいませんでした。
はい、はい、
CM さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
次行っていいですか。
お願いします。
はい、 iTunes に大道さんからコメントをいただけました、嬉しいと、コーヒーさんから10月16日11時42分ツイートいただきました。
はい、藤堂さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
電気屋ウォーカーの藤堂さんですね。
ほう、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
アイジュンズにちょっとコメント書かせてもらったんですよ。うちも負けないぞということですね。
はいはい。
はい。皆さん聞きました？電気屋ウォーカー。
ん？
もう一回聞きましょう。電気屋ウォーカー聞きました。
もう私のキャパには無理無理、もうどこも入らない。
わかりました。
はい。
小泉さん、これからもライバルで頑張っていきましょうね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、近々、はい。聞かせてもらいます。
あ、
は
い、お願いします。
間違いなく、はい、クヨハさんが歌ってるびっくりマーク、仕事中にニヤニヤしてもうた笑いと、セントマントナームアオさんから10月16日9時49分ツイートいただきました。
はい、セントマントナームさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
クヨハさんの可愛い歌声がね、聞いたんですね。
うん
クヨハさん、よくあれ歌いますよね。
よく歌う、
うん、
そうですか。
うん、この話これを広げると怒られるので、セントマントナームさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これからも聞いていただくと、クヨハさんの歌が聞こえるチャンスあるかもしれませんのでね、よろしくお願いします。
はい、
はい、
では今週を締めくくっていただきますのはみどりんさんです。50回おめでとうございます、乾杯と、10月の14日4時41分ツイートいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ひどりさん、ありがとうございます。50回のお祝いですね。
ちょっとなんかすごい時間ですね、これ。4時ですよ、4時。
朝の4時ですね。
うん、はい、
ってことは配信してすぐですね。
あ、はいはいはい。
ほんでこの後電池が足りないっていう話だったんですかね、また
それは先週の話題ですよね。はい、
失礼しました、失礼しました。
今週もってことはないですよね。
ないと思いますけどね。はい、
はい
はい、みのりさんからの祝福のこと本当にありがとうございます。名古屋忘年会で会いたいですね。
はい、そうですね、はい、あのみのりさんとブラフォードさんがナイキモデルのアップルウォッチ2をつけてきてくださると、
そうですね、
いうことでよろしいでしょうか。
はい、その予定です。
はい、
はい、
やってるんですって勝手に決めつけちゃってますけど、はい、と、はい、いうことで、
はい、
今週のコメントは以上です。皆さん、コメントありがとうございました。
はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。
タクポッドキャスト第51回目もエンディングを迎えました。
はい、
はい、今日も我々はクヨハさんとですね、スカイプの音声チャットでお話しながら録音しましたし、先ほどゲストの北尾さんもスカイプの音声チャットで、
うん、はい、
はい、録音させていただきました。
はい、
以前ね、一時期クヨハさんにビデオチャットで録音させてよって言ってお願いしたことあったんですよね。
うん、
即拒否されましたね。
はい、
え、なんでですか。
私ね、これもうなんか最近ようやくなんかこう悩みとしてこう上がってきた感がありますけど、
はい、
あのテレカンって、まあ、要するに何だろう、離れたところ同士を結んでカンファレンスするっていうのがありますよね。
関西テレビのことじゃないですね。
それカンテレ、カンテレじゃないですか、
ね。カンテレですね。
テレカンっていうんですか。
ああ、テレカン。ああ、すみません、失礼しました。
はい、離れたところで同士でカンファレンスするっていう意味のテレカンなんですけど、
はい、
それをね、10年以上前に実はもうやってるんですね。
うん、
で、その時の経験で、うん、そのうちにいてネットワーク環境で、当時はアイサイトってあったじゃないですか。
あった。
2003年ぐらいだと思ったんですけど、うん、WWDC で発表になって、その時に来た、うん、WWDC に来た人たちみんなお土産で持って帰ってきて、うん、っていう、あのね、アイサイト、あのガンマイクみたいな感じの形の、
うん、
カメラがついてる、うん、カメラと、何でしたっけ、マイクがついてるタイプのね、うん、ウェブカメラですけれども。
千正男になる前のやつね。
そうですね、はい。はい、で、それ当時ですね、はい、大分にいた時に、
はい、
名古屋の、その仕事のメンバーとカンファレンスをするのが夜の7時半とかに始まって9時に終わるカンファレンスとかをやってたんですよ、週に一遍とか。で、うちにいて自分の部屋でまずそのもうこの日今日終わるっていうのに1日その部屋で自分のそのなんていうのかな、仕事として、まあプログラムをしてたりとか、データベースの設計をしてて、もうすっぴんの状態なのに、もう夜もその時間に化粧するっていうのがもう本当苦痛だったんですよ。まあそういう悩みがもう10年前からもうその、はい、そういう悩みというかですね、そういうのも経験してるわけですよ。め
ん
どくさいなっていう、はい、でこれがようやくなんかこう世の中に浸透してきて、やっぱりその、うん、お家でお仕事するとか、
うんうん、在宅ワーカー、
在宅です、うん、そう在宅ワークだけど、まあテレビ会議が入るとか、うんうん、ね、そういうのの時にやっぱめんどくさいと思ってらっしゃる女性が多いっていうのがこう浮き彫りになってきて、今回のこの話題っていうことなんですよね。はい、説明お願いします、
はい、急なテレビ会議で自動でお化粧ですよ、はい、資生堂とマイクロソフトが作った技術なんですけど、要はその、うん、なんですか、ビデオチャット用のカメラに映ったところにお化粧してくるんですね、
うん、
顔本物じゃなくて、
はい、そうですね、プロジェクションマッピング、うん、私の顔バージョン、
ね、みたいなやつですね、はい、これ私知らないんですけど、はい、このニュースによるとですね、あの、はい、在宅ワーカーの人の中には夜にまあ急に、まあさっきのクエさんが言ったようにカンファレンスやるぞと、ビデオチャットやるぞっていう時に、
うん
うん、こんにちはとかって言うたら、冒頭の5秒間はまあちょっと顔合わせだけで、それを言
う
とカメラをそっと切ってしまうらしいですね。
わ、うんうん、かりますか、気持ち。
わかります、
よくわかります。
ちょっと今からじゃあビデオチャット一瞬切り替えましょうか、
はい、その必要もないですよね。
なんで
って今の話で全て出てますよね。その中今の話全然ライトさん聞いてないってことになりますもんね。
え、お化粧
今ちょっとつなぎますか、
してくださいよ、じゃあ私のために。
これ今何時だと思ってます、もう11時ですよ、
はい、
でダイトさんも今日なんか持たないから早く終わって寝たいですとかさっきおっしゃってますよね。
なんでそれバラすんですかね。ね、
いや、バラしたくもなりますよね、うん、この流れだと。
わかりました、久保さん化粧するのやったら待ちます。
いいです、多分その間ダイトさん寝落ちすると思います。
過去の例で言うとそうですね、打ち合わせしてくれと言うとったくせにあれでしょ、
はい、
あのその後何にもチャットの音沙汰がなくなる態度ってやつでしょ。
そうなんですよ、そうです、そうです。だから、ね、私も忙しくって、うん、こう片手間にあのテキストチャットしてて、ちょっと席外してさーって取って戻ってきてで話の続きを始めると、うん、既読にならないんですよ。あ、もう 寝落ちですねみたいな感じで、おやすみなさいとか言って
寝たなこいつ、
次の日の朝ね、はい、そう、そんな感じのことはよくありますね。
ありがとうございます、はいはい、これそのちょっと前言ったらビデオに勝手にメイクしてくるんですけど、はい、私まあ普通にも思ったのは、資生堂こんなことしたらですよ、
うん、
化粧品売れへんようになるんちゃうかと思ったんですけど、
うん、
逆転の発想です。資生堂が言うにはですね、そうすることによって化粧とかなりたい顔っていうのがはっきりするはずなんで、
うん、
実際の私生活でもそのようにメイク用のものを買ってくれるんじゃないかっていうふうに考えてるって書いてありましたよね、
うんうん、
すごいですよね。
アプリのカメラ機能に自分の顔にこう メイキャップのパターンが4種類あって、はい、ナチュラル、フェミリン、あのクール、トレンドっていうの、はい、これ名前だけだとなんかもうなんかぼんやりしててわからないんだけど、うんうんうん、これを明確にこの絵で示してくれるわけですよね、はい、自分の顔に、はい、そうすると
なるほど、だからあれですね、うん、あのメガネ屋さんでですよ、最近ほら顔取ったら、うん、メガネこんなんが似合いますよって、はい、ね、うん、やってくれるじゃない、あれと同じですね、
はい、
顔がこう
そうです多分、うん、
はい、
はい、で多分それで、うん、このメイクを作るにはこの商品ですよみたいなパッケージで、
うんうんうん、
色見本で
これ
ね、でまあ、そういう風な展開もできるんじゃないかなっていう風に思います、うん、これね本当ねこういう感じっていうのを見せてても分かんないんですよ、どんな商品をどういう風に使ってるのかっていうのが分からないので、うん、やっぱりあのなんていうかな、まあ、月1回発行されるそういう女子向けのメイクに限らず、まあ、雑誌にね、はい、必ずそのお化粧した顔っていうのが載ってて、うん、それには何を何のメーカーの何番の商品を使いましたっていうのが全部出てるんですよ、はい、ですので多分それパッケージセットだと思いますよ、じゃないとこれ資生堂さんする意味本当ないと思いますからね、
そうですね、う
ん、
このでもあれですね、うん、4つの顔のお姉さん綺麗ですね、
うん、そうですね、はい、はっきり違いますよね、うん、これなんかまた2016年版とかいう風になってるじゃないですか、うん、
はい、
ということはですね、必ず秋冬春夏でこうメイキャップも必ず新しい色で作り直すんですよ、うん、メーカーさんって、
うんうん、
色物って言われる、はい、その要するに、ねね、
オレンジ系やとか青色系やとか、
はい、
うんうん、
うん、ではそういうのを作り直すので、それ毎回入れてらっしゃるとやっぱりその気になって、そのうちの何割かはね、あのお買い上げされると思うんですよ、うんうん、
なるほどなるほどなるほど、
はい、
うんうん、そうすることによってか、いろんな自分を見せて、はい、じゃあこういう風になりたいでしょっていうのをやるってことなんですね、
うん、うん、はい、いいと思います、
じゃあそろそろビデオチャット切り替えましょうか、
うん、そろそろお眠ですよね
あ、はい、
はい、
その通りです、
はい、
というわけでダックポッドキャスト第51回目の配信もそろそろ終了します、
はい、
次回52回は10月の28日金曜日に配信する予定です、
はい、
はい、お気になった方の iTunes でのレビューや評価コメントをお待ちしています、
はい、
はい、皆さんの支えがあっての51回目でした、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、では来週も聞いてくださいね、バイニャ
ー、バイニャー。遊びに来たかったら来いや。
来たかったら来いや。
出てこいや。
そうそう。ちょっと大きい声やめてくれるかな。
あ、
そうそう。いいのいいの。今日大東さんにそれで注意したところだ。酔っ払ってね、大きい声出してね、意味不明なことを連呼するの。
今日はちょっと
やめてね。
今日は酔っ払ってもないし。
今日はないけどね。
連呼もしてないじゃないですか。そういう言い方やめてもらっていいですか。本当なんか。
イチャイチャしないでもらえます？
ちょっと待って、はい、誰がイチャイチャやね
もう申し訳ございません
という感じで自由なトークをお願いします、
はい、